お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日は折り紙の歌をこの後お届けしますが、まずこの番組を聞きながら、折り紙のことだけではなくリトニアという国の歴史も学ぶことができました。私は44年前に BCL を始めましたが、ラジオを通して外の世界に大きく目が開かれました。世界の国々を身近に感じさせてくれ、電波をキャッチして人間味のある世界旅行を BCL は楽しませてくれます。これは静岡県浜松市の郷原徹さんにいただいたご感想です。また福岡県の岡村文人さんからは、加瀬さんの折り紙外交のエネルギーを、私も身体障害者なのでお裾分けしてもらいたいです。神様の愛、人様の愛が背中を押して加瀬さんをいざなってくださるのですね。ほのぼのとしたものを感じさせてもらっています。そして福岡県の関本勝さんも、折り紙の歌は時を超えて多くのことを学ばせてくれます。本日のリトニアの話もとてもいい勉強になりました。もっと若い人たちにもダイヤルを合わせてほしいですね。さあ、そのヤングリスナーからもお便りが届いています。中学生リスナーの福島県の陽丸康介さんです。康介さん、10月8日がお誕生日でしたね。お誕生日おめでとうございました。そして中学生の愛媛県の矢野幸太郎くんも、もうベリカードのコレクション100枚以上になったのでしょうね。さあ、それではヤングのリスナーもともに皆様もお聞きください。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、報道カメラマン田島英二さんがお書きになりました折り紙の歌。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでしょうか。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい、おはい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著折り紙の歌。今日はその30回です。10月22日の朝、ラトビアの首都リガに初雪が降った。スマトローバヤ広場に面した
聖ピーター教会にある高さ 123.2 メートルもある高い尖った塔からの展望は、すでに白銀の世界。圧倒的な空からの美しさであるが、何せ風が恐ろしく強いのと、それに冷たい。凍えそうだ。同じエレベーターで上がってきた3人のドイツ人観光客は、ものの2分もしないうちに消えてしまい、残されたのは、首都リガの雪景色をカメラに収めようと意気込む日本組の2人だけ。足元は凍りついて滑りまくるし、吹き荒れる突風には目も満足に開けていられないほどで、大股開いて踏ん張ってみても、5分もすると寒さが苦痛となって体が麻痺するような感覚に陥った。私は高所恐怖症気味であった。東京タワーやパリのエッフェル塔、シドニーのシドニータワーからも下を見下ろすのに大変な勇気と決断を要する。一方の加瀬さんはというと、憎らしいことに白い杖活用の三点確保方式により、いくらか安定感があるようで、視力がない方が有利な場合がここにもあるぞとばかり、すり足の割には結構うまく左右を移動しては、写真を撮りたいんですが、この辺ですか？この辺ね？などと言って、相棒の精神状態を無視して、愛用の自転焦点カメラのシャッターを押すのに余念がない。いや、こっちも指がかじかもうが、もう負けてはいられないのである。ここバルト三国に行ってみようかと、最初に頭に浮かんだそもそもの理由は、数年前、私のパートナーだったダイアンの故郷、オーストラリアのタスマニア島にある、彼女の親友、ケイリーンの家で、亭主のヤニ・ダギスという風変わりな名の男に出会ったためだったように思う。人の良いタスマニアン気質をそのまま顔にかき集めたような心優しき表情の中に、ふっと陰りを落とすことに気づいたある晩、そうだ、あれはダイアンの40歳を祝うパーティーの席だった。話し込んでいくうちに、彼の出身が実はラトビアのリガであることを知った。バルト三国は、1940年に独ソ不可侵条約に伴う秘密協定によって、ほぼ同時にソ連に併合されると、社会主義化と粛清が始まり、多くの人々が国外へと脱出した。両親に連れられた当時まだ8歳だった彼、ヤニ・ダギスも、その中の一人であった。彼はそれ以来、一度として祖国の土を踏んではいない。その理由は、ついに聞けなかった。幼い頃の記憶と、古い出版物を頼りに盛り上がった中世のディガの話ではあったが、帰ることについては、歴史に翻弄され、祖国を捨てた者にしかわからない運命的なためらいのようなものがあるのではないかと、私は勝手に感じていたからだった。その彼に、ディガの印象を頼りにしたためて届けてみよう。そんなことを一瞬、しかし何度となく考えていたように記憶している。加瀬さんには打ち明けてはいなかった。見知らぬ国へ行くのに大した理由はいらない。それに何の予定もないまま変化しつつあるバルトの国々を旅するのも自然で気も楽というものである。とにかく今、こうしてガタガタと震えながら、やたらと高いところからリガの町と向かい合っている。真下には雪化粧した中世の屋根が連なり、大きな橋のかかる川の向こうには現代の工業地帯が霞んで見えた。ヤニ・ダギスの国は確実に真冬に入って行こうとしていた。 ディガでの予定は、わずか3日間の滞在を気ままに過ごすことになっていた。バルト三国への中継点とした最初のチェコでの5日間は、主人が張り切りすぎたおかげで、分刻みの日程となり、ポーランドでの3日間は移動に時間を費やした。隣のリトアニアへは直行便のフライトがなかったため、遠回りになったが、フィンランドのヘルシンキを経由して入った。そしてそこでの4日間はそれなりに順調だった。リガ以降はというと、またまた直行便がないとのことで、一度ヘルシンキに戻り、再度バルト海を越えてエストニアの港町タリンに向かうことになっている。それぞれの国での日程はある程度決まっていたが、そこまでのアクセスについてはほとんど場当たり次第といった具合で、相変わらずの綱渡り。ここらで一服英気を養おうという魂胆であった。雪は横殴りに吹雪いていたと思うと、ボタン雪になったりで、初日も二日目も止むことはなかった。由緒あるらしいホテルリガの2階にあるオイル暖房でぬくぬくとした部屋からは、鋭く起立した聖ピーター教会の先頭部分が、窓越しにまるで絵画のようにきっちりとレイアウトされて映っていた。しんしんと降る雪のフィルターを通したその青銅色のリガの象徴は、おぼろげながらも美しさの中に何か教会特有の物悲しさを一層際立てているようにも見えた。カサさんの様子がおかしいのに気づいたのもこの時だった。性格上、これまでも口にすることはなかったが、どうも母親マキさんのことが気がかりとなっているようだった。90歳を超える隅田のスーパーババアことマキさんも、このところすっかり足腰が弱くなって床に伏すことが多く、二人暮らしであるから毎日の食事の支度もカサさんが代わってするようになっていた。カサさん、あんまり心配しない方がいいですよ。私がそう切り出すと、カサさんはええとだけ言って大きくうなずいた。しかしついに、カサさんが一人で日本に帰国することになってしまった。エストニアのタリンでの交流もすべて消化した後、番外ではあったが欲張って一気にフィンランド側の北極圏ラップランドに飛び、サンタクロースの郵便局からこれまで出かけた国々の施設にクリスマスメッセージを送る手続きを済ませてから日本に電話を入れたところ、施設のマキさんがベッドから転げ落ちるという事故に遭い、容体があまり良くないとの報告を受けた。航空券の予約は変更不可能な5日後のヘルシンキ発バンコク行きで、そこで別の航空券を買って日本へ帰国することになっていた。しゃ、これで、まあ1週間後には日本に到着するんですから、まあ大丈夫ですよ。カサさんは気丈にもこう言ったが、顔はこわばったままだった。カサさんはその夜、荷物をまとめながら何度となく私に詫びを入れた。出発の朝を迎えた。空港では搭乗手続きを速やかに済ませ、職員に誘導されて出発ゲートへ向かった。じゃあ、お先に帰らせていただきます。いろいろありがとうございました。深々と頭を下げた加瀬さんに、私は孫つきながら、気をつけてとだけ何とか声を発したものの、他には何も言うことができなかった。こんな時気の利いたセリフの一つでも吐ければいいのだが、どうも苦手である。日本までの十数時間は、長い時間となるに違いなかった。でも、もう大丈夫だろう。一人でも、このくらいはやってのける人なんだから。 腕を支えられながらも自分なりに進んでいこうとする、あの土産物の琥珀で膨らんだリュックを背負ったその後ろ姿を見送りながら、私はそう自分に言い聞かせていた。
1995年5月25日から1週間にわたって、私は東ヨーロッパのルーマニアにいた。世界30カ国以上で翻訳され、出版史上空前のベストセラーを誇るアイルランド出身の作家、ブラム・ストーカーによる怪奇小説、吸血鬼ドラキュラが1898年に発行され、いよいよ100周年を迎えることから、小説の舞台となったこのルーマニア各地を移動しながら、その歴史的、文学的、民族学的側面を議論しようという、何やら胸騒ぎのする、実に真面目な国際会議のためであった。この小説の主人公にはモデルがいた。その名は、ヴラド・ツェペシュ・ドラクル。15世紀、ルーマニア南東部にあったワラキア公国の王で、当時最大の敵国だったトルコ軍兵士2万人を杭で串刺しし、見せしめにしたことから、串刺し公と呼ばれ、ヨーロッパ中を震い上がらせた人物だ。ところが、そんな悪名高き人物が、ルーマニアの民間伝承によると、祖国を外敵から守り抜いた歴史的英雄として語り継がれていた。そのギャップに神秘性を見出し、500年という時空を超えて蘇らせたのが、ブラム・ストーカーであった。首都ブカレストへは、ヨーロッパ主要国から空路で入るのが一般的となっているが、相変わらず悠長な私は、一旦日本に立ち寄った。そして古本屋で探し出したストーカーの吸血鬼ドラキュラの本文冒頭にある通りに、イギリスで屋敷を購入したいというドラキュラ伯爵の城に出向く不動産弁理士の主人公ジョナサン・ハーカーが辿ったルートであるハンガリーを経由する国際列車に乗り込むことにした。物語を読みながらのんびり行こうと、チェコのプラハからベルリン発ブカレスト行きのバルト・オリエント号に深夜席を取り、バルカンの奥地を目指した。第1回世界ドラキュラ会が開催される名門ホテルブカレストの会場には、11カ国からの歴史家、小説家、映画演劇関係者、ドラキュラファンら110数人が集い、その倍近い報道陣が詰めかけ、テレビカメラ撮影やインタビューでごった返していた。白熱した研究発表、議論は、吸血鬼信仰の宝庫と言われるトランシルバニア地方の山あいの町や村へと移動しながら続いた。最終日、500年にもわたり、ドラキュラ英雄の史実を語り継ぐアレフという村にホームステイした際に、私と意気投合した記者がいた。彼はイギリスの高級紙タイムスのブカレスト支局長で、会議中のアメリカ人研究者の論文、シャーロック・ホームスとドラキュラの関係に私と同様興味を抱いたことで話が弾んだ。話は彼の助手を務める大変な美人で魅力的なルーマニア人女性の記者二人も加わって、民家に迷惑になるのも忘れ、深夜遅くまで続いていった。20代前半と思われる彼女らは、ブカレスト大学を卒業した才女で、趣味がなんと俳句であり、日本文化に並々ならぬ関心を寄せているようで、しきりに能楽や歌舞伎について講釈を求めてくるが、恥ずかしいことに私はその方面に呆れ返るほど無視で、いや過去において何度となく思い知らされていた悲しい事実ではあるが、講釈のしようもなかった。そこで折り紙、そして折り紙を通じて
交流の旅を続けるおじさんの話を始めた。ルーマニア国内の福祉に関するニュースレターも発行しているという彼女らは、がぜん興味を示してきた。ニュースレターの内容は、かつての独裁者の名をつけたチャウシェスクの子供たちと呼ばれるストリートチルドレンや、エイズ孤児のための教育・福祉に関する彼女らによるレポートが主で、国連機関を通じてヨーロッパ諸国で読まれているということだった。ねえ、そのカサさんという方、ルーマニアに来ていただけないかしら。コロンビアという名の俳句ファンはそう言って、そのラテン系とも思われる情熱的な美しい瞳で私を見つめたのである。4ヶ月が過ぎた9月18日、モスクワ経由のアイロフロート機で、カサさんと私はブカレストに向かっていた。ドラキュラ会議から戻った私は、情熱的な美しい瞳に見つめられたことは伏せておいて、ニュースレターで知ったルーマニアの子供たちの現状を報告すると、すでに去年から二人で念願だったシルクロードの旅を9月末に計画していたこともあって、ほいほいとその前に5日間だけ日程を繰り上げ、とりあえず出かけることにしたのである。シルクロードの玄関口はモスクワであったため、成田・モスクワ間の往復チケットが必要であったが、アイロフロートの特典でヨーロッパ各都市への延長飛行料金は無料であった。この旅は、カツさんにとって感傷的なものになるのではないかという予感があった。最愛の母・マキさんが昨年12月に92歳でその生涯を閉じた。容体を気遣いながら、北欧のヘルシンキから一人で帰国してから1ヶ月後の悲報だった。以来、カサさんは無償に旅を従っていた。遠い見知らぬ国へである。一人暮らしとなってからも、多忙な毎日をこれまで通り淡々と過ごしていたようであったが、マキさんのいない気配はそのまま心の中の空白となって後を引きずっていたのかもしれない。そんなある日、突然送りつけられた全米折り紙協会による研修会の通知を頼りに、日本を離れていた相棒の帰りを待つことなくして、たった一人でニューヨークへ4日間ほど出かけてしまい、周囲を慌てさせたりしたが、その期間の短さと缶詰状態となり、外もろくに歩けなかったことで、息抜きにはほど遠い滞在となったらしかった。カサさんにとって、墨田区の自宅から曜日によって変化する数ある仕事先への外出は大変であるが、ある意味では一番の気晴らしの時間であり、楽しみとなっていた。とにかくこの複雑この上ない都心の交通網を知り尽くし、時間通り、いやその10分前にはどこへでもピタリと行きつける知識と技術はまだまだ健在である。いや、私はあんまり家にいないんで、マッサージのお客さんも食やしませんよ。商売上がったりですね。笑い飛ばしながらも少しは気にかけている素振りを見せるが、狭い家に一人で長居すると息が詰まり、バスや電車に乗って街へ出た方が自分には向いているとよく話していたが、このところそれだけでは済まなくなっていたようである。これまで私との海外行脚もほぼ年に1回のペースで20数カ国にも及んでいた。視覚障害者団体役員としての仕事も不在になることで苛立ちはするけれど、何かに駆り立てられるように見知らぬ国へ行き、うまい飯を食べ、折り紙を語り、折り、交流し、そして地元の人々と同じスピードで風を切って闊歩することをいつも望んでいた。 帰国した私は、そんなカサさんと中央アジア流域のシルクロードの国々を訪ねる旅を計画した。インドのタール砂漠といい、エジプトのリビア砂漠といい、カサさんは乾いた砂漠に足を踏み入れることに静かに胸を躍らしていたし、二人にとっても憧れていた未知の領域だった。個人による自由旅行というものは、時間が許す限り、進路が変わろうと増えようと、びくともしないのである。つい最近まで、旧ソ連型社会主義国だったルーマニアのブカレストへは、モスクワから空路で、わずか2時間半ほどで到着した。
さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。報道カメラマン田島英二著、折り紙の歌、アンデス衝撃賞をあります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。